皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学教授中野多物です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学経済学教授の竹中勝先生です。
はい、どうもこんにちは。
先週は先生はワシントンに行かれてエコノミストの会議にこう出られたお話ししていただいたんですけども、引き続き、はい、お話しいただきたいと思うんですけども、
そうですね。それで、まあ、今の一つのトピックスとしてですね、機械による、ね、労働の代替と、どんどん進んでるわけですよ。で工場のホワイトカラーの仕事、もうこれはもう非常に機械化が進んで、ロボットが今働いてると、ところが90年代以降の動きはですね、いわゆる事務的な、ある程度知的な、ね、まあ、ホワイトカラーの労働がだんだん定型的なものが機械によって置き換わられて、まあ、パソコンや、ね、そのネットワークによって ね、
そうですね。で
今さらにレベルアップしてですね、 AI なんかを使ってですね、例えばまあ私が30年間勤めてた、ね、銀行なんかでも審査部門がですね、今後ですね、審査の判断が AI 化していくというようなことが起ころうとしていると、でその結果、ミドルクラス、ホワイトカラーミドルクラスの仕事がだんだんだんだんなくなっていって減っていって、
そうですね。
で一方では非常にですね、企画開発設計、デザインといったですね、ハイスキルで、やっぱり相対的に所得の高い仕事と、それから現場の仕事、例えば介護であるとか、建設であるとか、そういうまだロボット対応できない部分の仕事にこう分かれていって、でこちらただお給料は低いと、でこの分極化がですね、半々で分極化していくわけじゃなくて、1対9とかね、そういう比率で分極化していくことによって、お給料平均な賃金としてはですね、こう下がっていくと、ね、
同じ会社でも、R&D の部分と、マーケティングの部分は、当然 AI が出てきたけども、そこは絶対必要で、そこはいいけど、だから製造の部分とかは、もう完全にロボットができたり、ね、AI の自動化できるから、で同じ会社内においても、まあ、いわゆるスペシャリスト、専門家と、そうでない人の格差がすごく生まれてくると思うんですね。日本の会社は、まあ、銀行入ったら大学出て、ほとんど同じような、まあ、給料もらえる、まあ、そういうシステムだったのが、大きく変わってくると思うんですけどね。
まあ、そうですね。まあ、一つの組織の中でも、旧所得の、まあ、二極化、あるいは、まあ、経済全体で当然そういう二極化が進んでしまうと。でそういう所得格差の拡大に対してどうしたらいいんだろうかというのが、まあ、非常に、
そういう議論されたんですか、そのエコノミストの
会議で。いや、これは僕が逆に提案した。
どういう反応でした、
ね、いや、それでね、まあ、資本主義、僕が結論として言ったのは、資本主義っていうのはですね、19世紀マルクスの時代は、彼はですね、労働者階級の窮乏化と、窮乏化ね、資本に搾取されてどんどんどんどん貧しくなっていくんだってことを言ったわけだ、でも
資本論、ね、
でもその後は実はこの窮乏化にはならずに、労働者もこの生産性の上昇に見合ってですね、賃金が上がってですね、今我々の繁栄を築いたわけです、でもその過程でできたそういったものを支えた制度としては、例えば社会保障制度とか、あるいは所得税の累進税率の制度とか、そういうものがですね、所得を再分配する仕組みとしてですね、あるいはリスクをですね、社会化する仕組みとしてね、働いてきたわけです、でもここに来てですね、その機械による労働の代替がさらに一段と進む今の我々が直面している状況は、そうした今まで20世紀に生み出されて発達してきたシステムだけでは足りなくてですね、新しい所得再分配の方式が求められる段階になってるんじゃないかと、そこで出てきてるのが実はベーシックインカムという議論がですね、いろいろ実験をする国が現れたり、あるいは議論が出てきてですね、もう面白いことにこのベーシックインカム、すべての国民にですね、一律にもう金持ちも貧乏にも一律にですね、月々例えば何万円か渡しちゃおうと、だからいう仕組みで非常にドラスティックなですね、仕組みなんですね、
いや、その仕組みが僕成り立つと思うのは、やっぱり AI とかの登場によってね、当然ながら格差は生まれるけども、その格差が、まあ、民主主義っていうか選挙でやればね、労働者階級ってそういう負け組が多くなって勝ち組少ないと、選挙やれば 負け組の人々が中心になる政治システムができる。それを回避するためにベーシックインカムという、ね、うん、みんな一律に与えると、うん、で一部の人間だけって、まあ、極端に言えば35億人の、うん、あのボトムからの人は、うん、トップの、ね、何十人だったかな、うん、それぐらいと同じぐらいの所得であるという、うん、まああのうん、資産であるということとか、うん、まあ、トマ・ピケティのちょっと前の話ですからね、うんうん、R は G より大きいと、うん、資産の成長率というんですか、それはあの資産 の、 そうです、ね、あの、うん、収益率、ね、うん、はあのグロースよりかね、経済成長率よりか、
普通に大きい、まあ、ね、
賃金が多いと、大きい、それと同じように、うん、ベーシックインカムが生きてくるのは、僕、そういうことだと思うんですけどね、
うんうんうん、そうですよ、うん、だから、面白いことの、このベーシックインカムっていうね、考え方は、いわゆるレフトといいますかね、リベラル派にもですね、うん、それから、ライトといいますかね、うん、あの自由主義的な立場の人たちも、両方にですね、実は賛同者がいるんですよ。
うんうん、あそこでですけどね、まあ、ワシントンに行かれたら、まあ、トランプ大統領の、ね、うん、アメリカファーストにつながるような気がするんですけどね、
う
ん、
でそれから、まあ、もう一つのね、うん、あの割と面白かったあの会議でのテーマはですね、うん、やっぱりトランプ大統領が今ですね、ナフタをね、
うん、
あの壊そうとしてるというか、アメリカファーストにですね、うん、作り変えてしまおうと思ってるわけですね、うんうん、でナフタっていうのは1994年、うん、あのクリントン大統領だった時にですね、うん、あの随分あのクリントン大統領は苦労してですね、うん、でも成立させて、
エペックと近いんです、時期は同じぐらいですか、エペック
94年エペックちょっとの時期はちょっと私確かじゃないですけどね、うん、で要すればあのメキシコカナダとのですね、うんうん、関税をうんと下げて、
うん、
場合によってはゼロにして、うん、あの貿易の障害 をなくしてですね、うん、相互に貿易がもっと増えるようにって、
うん、
でメキシコはこの恩恵をある程度かなり受けていて、うん、そのことによってですね、アメリカで車を売っていたアメリカの自動車メーカーも、あるいは日本の自動車メーカーも、うん、メキシコに工場を作ってですね、はい、メキシコで作った自動車をアメリカで売るようになったんです。そっちの方がやっぱりコストが低いからと。でそれ がトランプ大統領は気に入らないわけですね。
まあ、そうですね。
ところがメキシコではですね、このナフタをですね、うん、潰されるようなことになれば、当然自分たちの輸出が減る、うん、所得が減ると、うん、非常に経済が打撃を受けるって、
うん、
ね、そのことによってもうすでにメキシコペソがあの為替相場下落したりですね、うん、株価が下落したりですね、うん、景気悪くなったりですね、いろいろ不安の種が出てきてるわけなんです、うん、ね、どうなるかということですよね、
うん、それはトランプの戦略通りと思いますけどね、まあ、アメリカに雇用を創出したり、まあ、僕はねトランプ大統領の最近ツイッターに凝ってましてね、僕は当初はねまあ、CNN ばっかりそういうのは見てたんですけれども、トランプのツイッター読み出したらね、うん、やっぱりね多くのメディアはフェイクニュースと言われるけど、ものすごくその編集されたもんであるんですね、うん、簡単なことを複雑にこう分析する、うん、トランプの場合すごいストレートのね、うん、直球ですからね、うん、直球の方が分析しやすいんです、かえって、
うん、
いや ある程度のメディアのリテラシーの能力があればですよ、うん、影響されなくてね、それは僕ね読み始めたらね、特にトランプ大統領が日本に来られて、それからのこう一連の動き見てたらね、やっぱりツイッターというのはバカにできないかなっていう最近思い出しましたね。分かりやすい英語で言
うんですよ、まあまあ、トランプがそのツイッターというのはね、自分の政治的な手段、うん、ツールとしてね、うん、まあ、ある意味ではうまく使ってるって言えるのかどうなのかよくわかんないけど、でもトランプの支持者たちはですね、ツイッター見てですね、うん、まあ、盛り上がってるわけですね、
うん、
エコノミストにはね、トランプ支持者ってねほとんどいないですよね、
うん、
みんなですね、うん、ね、もう大変な困った大統領を選んでしまったと、アメリカは、うんうん、とみんな思ってるんですよね、うん、
まあ、だけどそういう状況の中、まあ、エコノミストではない人間から言えば、やっぱり行動経済学とかね、まあ、そのトップのある人間がそういうふうに政策を取ったら、それに環境に適応するようなね、そのエコノミストというか、その分析する人が登場した方が面白いと思いますけどね、ああ、
うん、
だけどやっぱりビジネスマンでディールで交渉できる大統領だから、エコノミストよりかやっぱりもっと実務レベルというか、その意味でやっぱりトランプ大統領迫力あるかなと思ったり、まあ、日本に来た目的というのは武器売るためにねっていう、まあ、北朝鮮問題を出したりするというのは非常に分かりやすいですね、うん、
で日本に来てその後トランプ大統領がツイッターで喋ったことの一つにね、
うん、
日本がねミサイルね買ってくれることになったぞとこうね、うん、言ってるわけですよ、うん、
正直でいいんちゃいます。
いや正直でいいっていうかですね、なんかそういうレベルでしか結局ですねものを考えられないんですね。
いやその裏を読んでるように思うな、その大統領普通言わないんだけど、だからそういう ういうメッセージの出し方っていうのは、
いやこれはね、なんかトランプの支持者っていうのは基本的に、そういうレベルでしか物事を理解できない人たちなんですよ、うんうん、ね、オバマとかね、ヒラリー・クリントンの言うことはね、彼らにとってはおそらく難しすぎるんでしょうね、
う
ん、
そうでしょうね、だからそこがね、そこエコノミストもその彼らに分かるようなメッセージを出すことによってね、違ったこう動き、反対にトランプを潰すことができるとかね、そうなると思うんですけども、まあ、もう圧倒的にそこを信じ込んでる人がいるんで、だからあのエコノミストある学者なりも、すごく分かりやすくね、あのメッセージを世の中に、大衆に出すことによって、あの行動経済学的な何か生まれると思うんですからね、うん、そうでもないでしょうかね。
いやどうでしょうね。いやもちろんあの分かりやすいね、例えば経済政策一つでも分かりやすく説明するっていうのは決定的に重要なんだけれども、うん、ただまあ分かりやすいって言ってもですね、あの物事をですね、あの歪めて単純化したり、非常に俗流な考え方っていうのはですね、うん、やっぱりこうあのやっぱり廃していかなきゃな、うん、まあ、世の中、ね、世の中ある程度複雑にできてるわけですからね。
田中先生の分析って僕はすごく分かりやすい、うんうん、あのいろんな総合しながらね、うん、分かりやすく分析されてるから読み応えがあるって、まあ、僕の友人も言ってますよ、
ありがとうございます。
あのね、あのトンカイ清水の彼もね、うん、かなり読んでてえらく影響されてるみたいですよ、
うんうんうん、いやただね、僕 の、 あの例えばトムソン・ロイターっていうところにね、うん、割とコラム書いてるんだけど、うん、あれねやっぱり難しすぎる人たち世の中結構いるんですよ、
うん
うん、あれについてこれ
ないだけどそれすごい分かりやすいようにまだ書いてる方でしょ。
書いてる、自分の自分として書いてるつもりだけどね、
うんうんうん、まあエコノミストでそれがみんなに分かりやすいって言われたら褒められてるかそうでないかね、分かるところだけど、本当のもうトップレベルの例えばサムエルソンという人も実際あったんですけども、ああいうレベルの人すごく簡単に語られますよ、うん、一回講演聞いたんですけど、ね、分かりやすく、うんうんまあ、そこまでいけばね、ノーベル賞もらってるような人は別ですけれども、うん、ということでワシントンで4日ぐらい、
いやいや、あの会議は2日ですけどね、
2日ですか、
まあ、あとは私ワシントンの知り合いとか訪ねてですね、うん、昔 の、 あの4年間駐在してましたからね、うん、あのまあいろいろこう、遊びも含めて帰ってきましたけどね。
変わってましたワシントン。
いやあんまり変わってないですね。
まあ変わりですね、うん、まあワシントンってほんまにシンクタンクとか大学とか固まって本当にインテリジェンスの集まりと、まあ、外交官たくさんおられるしね、うん、それをミックスさせたらやっぱり最もパワフルな街でしょうね、うん、世界で、
うん、
ワシントン以上のものはないでしょうね多分、
うん、まあやっぱりアメリカというですね、20世紀から21世紀にかけてのですね、うん、帝国のね首都ですからね、首都ね、
うん、そうですね、まあね、まあ、ワシントンも見てやっぱ懐かしいですね、まあ、1年に1回行かれていろんな情報を得られるというのはやっぱりねすごく価値のあることでもありますね。ということで、本日のゲストは、レギュラーで来ていただいております龍谷大学経済学部教授の竹中勝先生でした。
はい、はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。